説教身を結ばないき光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はエレミア書ですね、ルカの福音書とエレミア書と、まあ、交互ぐらいで毎月読んでいますけれども、今日はそのエレミアの方の続きを一緒に見ていきたいと思います。でエレミア書ですけれども、まあ、ちょっと簡単にね、復習をしてみると、イスラエル、ユダヤの国、まあ、特に南の国ですよね、まあ、ユダヤ人の国がやがて滅ぼうとして、そして滅んでいく、まあ、その前後の時期に活動していたのがこのエレミアさんという預言者ですね。神様が、いよいよ裁きを行われるって、まあ、その警告、悔い改めなさいというそういうメッセージ、そして同時に今日のところではその裁きが行われるってことに関して一緒に嘆く神様、そういうメッセージが語られています。で今日のところは8章全体を見ると結構長いんですけれども、その中でも特に13節のところに注目してメッセージを受け取っていきたいと、そういうふうに思います。ということで、じゃあご一緒に13節を読んでみたいと思います。エレミア書の8章の13節、読める方はぜひ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。はい、こう書いてあります。まず最初に注目したいのは最初の2行ですね。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる、このように言っています。私は彼らを集めようとしたが…点点点ということですから、まあこれはね、翻訳の都合で切るところによって違うんですけれども、まあ要は反語だということですよね。私は彼らを集めようとしたが、でも集まってこなかったっていうことを言いたいわけですね。神様は嘆いてそういうふうに言っています。私は人々を集めたかった、ユダの民を集めたかった、でも彼らは集まってこなかったんだ、そういうふうに言っています。神様は何回も何回もずっとですね、彼らを呼び集めようとし続けてきたんですね。呼びかけ続けてきました。私に立ち返りなさいって、もう一度私の関係を回復しなさいって、そういうふうに神様は言ってきたんです。でも実際は人々は答えなかったんですね。まあ、今日の箇所の前後のところでもその様子っていうのはよく現れてます。まあ、ちょっと長いので、全部見はしませんけれども、例えば偶像のこと、出てきますね。彼らは、全てを作られた神様、この主を信じるのではなくて、むしろ作られたもの、偶像を作ってそれを拝んでいた。また形のある分かりやすい偶像だけではありませんね。アッシリアとかエジプトとか、当時の大きな帝国が、まあ、帝国っていうか大きな国があります。そういうところに、まあ、あっちに着いたらいいかな、こっちに着いたら安全かな、まあ、右往左往していた、あっち向いたりこっち向いたりしていた、まあ、要は人間の大きな力に頼ろうとして考えていたってことですね。でさらにはですね、今日の前後のところを読んでみると面白いんですけれども、彼らは神様に従っている風さえしていたということですね。口では、いかにもしようって言ってるような雰囲気、口では朝も神様に従っているような感じ出すけれども、でも本当は全然無視していたって、まあ、そういう様子が今日の箇所の前後で書かれてあります。まあ、要はですね、まず今日最初に私たちが、問われているメッセージは何かっていうと、まあ、私たちも神様から呼びかけられても無視しちゃうことがある、まあ、無視しないまでも答えない時がある、まあ、そのことを語られているということですね。まあ、なので、まあ、簡単に言えばそのまま、反対ですけどね、呼びかけられた声に答えてイエス様のもとに集まりなさいって、まあ、これが第一のメッセージだって、そういうふうに言えると思います。私たちはいつもイエス様から呼ばれています。その声に答えてイエス様の前に集まるようにしましょう。ぜひこのことを覚えていきたいと思います。でその上でですね、今日のこの箇所ってすごく私面白いなって、興味深いなって思うのは何かっていうと、誰が言ってるのかよく分かんないところが多いっていうことなんですよ。 この13節、今日どうしてこんな変なっていうかね、この新共同訳だとこう単元と違うじゃないですか、分け方と。なんで13節なのかっていうと、まあ、8章全体でねメッセージなんですよ。だけど、まあ、13節のところがまあ核の部分になってて、これの前後でちょっと雰囲気が違うんですね。でこの13節より前のところは、まあ、明らかに神様が語ってるんです。神様が喋ってるって分かるんです。まあ、エレミアを通してですけど神様喋って、ところがですね14節以降、この13節をきっかけに14節以降のところは神様が言ってるのかエレミアが言ってるのか分かんなくなってくるんですね。さらにはもう途中からは我々って言い出すし、なんかその裁かれる民まで入ってきちゃってるのかって、誰がこの話言ってんのってよく分からなくなるところがとても不思議で面白いところなんですね。まあ、例えば今読んでるこの13節だったりとか17節だったりとか、主は言われるって書いてあるところは明確ですよ、神様が言ってんだなって、その部分においてはそうです。でもその前後のところでも、んこれは神様なのかエレミアなのか分かんなくなるところがたくさんあるんですね。例えば18節ちょっとペラッとめくってみると、私の嘆きは募り、私の心は弱り果てる、こういうふうに言うんですよね。エレミアなのかもしれない、でも神様なのかもしれない。見よ、遠い地から娘なる我が民の叫ぶ声がする。我が民のっていうかエレミアなのかな、でも娘なるっていうことは神様なのかな、どっちが言ってるのか分からなくなる。そして最後の方23節とかを見てみると、私の頭が大水の源となり、私の目が涙の源となればいいのに、そうすれば昼も夜も私は泣こう、娘なる我が民の倒れた者のために。裁かれるのは民なわけですから、裁くのは神様であって、じゃあ誰が悲しんでるんだろうかって、神様も悲しんでるようだし、エレミアも悲しんでるようだし、そして何だったら、やられてるか、裁かれている民も悲しんでるようだし、誰がどれを言ってるのかってよく分からなくなるっていうことなんですよね。私って誰なのか、我が民って誰なのかって、まあ、要はですね、そのよく分かんないところが、まあ、またメッセージなんですよね。まあ、つまりエレミアも神様も、そして時には裁かれるべきこの、神の民人々もまるで一緒に嘆いているような、そういう言葉がもやもやもやもやってこの後続くということなんです。私はですね、このそこのことに気づいたときに、まあ、連想したのは神様の憐れみということなんですね。今までも何度かお話してきましたけれども、聖書の中で出てくる憐れみっていうのは、まあ、どこかこう、なんていうんですか、上から下に向けて憐れんでみるっていう、そういう意味ではないっていうことなんですよね。聖書の憐れみというのはお腹を痛めるように、内臓から来ている言葉ですね、お腹を痛めるようにその相手の苦しみ、嘆き、痛み、辛さっていうことを一緒に味わうようなもの、これが神様の憐れみなんですよね。この13節より後ろのところ、これから恐ろしいことが北からやってくるって、君たちは裁かれるって言うと同時に、ああなんて悲しいんだって言って、そして、ああ裁かれる人たちはなんて悲しいんだ、裁かれる私たちはなんて悲しいんだ、それが誰が言ってるのかもはや分からなくなる。神様が裁き手である、裁き主であるんだけれども、同時にその神様まで苦しんでいるような、まあ、そういう箇所なんですよね。神様はもちろん正しい方ですから裁きをなされる、また同時に裁かれるべきその民をも、その苦しみを一緒に苦しみ、この不思議なことがここで起きているわけです。実はですね、同じようなことをイエス様も言っているところがあるんです。ちょっとこのエレミア書に何か挟んでおいていただいて、新約聖書を一緒に開けてみたいと思います。ルカによる福音書の13章の34節35節というところ、もし開けられる方は開けてみてください。新共同訳聖書だと後ろの 新約聖書の136ページになります。新共同訳の聖書でしたら136ページ、ルカによる福音書の13章の34節35節というところです。ルカによる福音書13章の34、35のところを一緒に見てみたいと思います。 じゃあ、読める方ぜひ読んでみてください。いきます、せーの。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリが雛を羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない。こういうふうに言ってます。イエス様もここで嘆くんですね。これ十字架にかかるちょっと前です。杉越の祭りの時、エルサレムの町に来て、そして近くの村と行き来をします。その時ですね、エルサレムの町を見てイエス様は嘆くわけですよね。まあ、他の箇所だとまた他のタイミングなんですけれども、嘆くんです。それは君たちを私は何度も呼び集めようとした、メンドリがヒナをこう羽の中に包むようにさあおいでってやろうとしたけれども、君たちはそれを払いのけていったって、全然応じようとしなかったって、だからこれから君たちの家は見捨てられるって、滅びに至るのだって、そういうふうにイエス様は嘆いて言うんですよね。さっきのエレミア書のね、神様の嘆きとこのイエス様の嘆きってどこか重なるようだなって思います。しかもこのあとイエス様がどうするかっていうことを私たちは知っているんですよね。イエス様はこのあとどうするかって、ああ君たちかわいそうだなって、私集めようとしたのに君たちはチャンスを失ったねって、その時集まってこなかったからもうおしまいだよ、君たちは滅びなさいって言ったんじゃないんですよね。このあとイエス様は何をするかというと、彼らのために十字架にかかって自らその滅びを受け取るんですね。私は何度も君たちを集めようとした、でも君たちはこの羽を払いのけて外に出かけていって勝手に滅ぼうとしているって。しかしその後のメッセージはイエス様は自ら姿で表すわけですよね。その滅びを私は受け取ろうって、そう言ってこの後十字架にかかられるわけです。ここにはですね、エレミア書もそうですけれども、このイエス様の言葉もそうです、そしてその後の十字架もそうです。神様の本当に深い愛ですね、憐れみ、その姿がよく表れていると思います。私たちをただ裁くのではないって、ただ裁く、そもそも裁くって言葉を聞くときに私たちはなんで俺が裁かれなきゃいけないんだよみたいになるかもしれない。本来はそれを受けるべきなんですよね。だけどそれを同じように苦しんで、苦しむ必要がないのに、正しい方なのに同じようにその苦しみを嘆き、そして味わい、最終的にはそれを受けるんだって、そのイエス様の姿ですよね。それがよく現れていると思うんです。なお呼び続けるイエス様、私のもとに帰りなさいってずっと招き続けるイエス様、この方に私たちは答えていくんだ、そしてイエス様の前に集まるのだ、ぜひこのことを私たちもう一度思い巡らしたいと思います。さあ戻りましょう。もう一度エレミア書の8章戻ってきて、また13節を一緒に読んでみたいと思います。まず一度エレミア8章の13節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。はい、こう書いてあります。今度はですね、真ん中の2行を見てみたいと思います。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない、こういうふうに言います。つまり人々が実を結ばないっていうことについて嘆いている神様の言葉ですね。みんな君たちは実を結ばないんだって、そういうんですね。すごく、虚しいっていう、そういう思いがね、現れていると思います。実際問題として私たち自分の人生を生きていて、ああ私の人生って実を結ばないなって思ったら、それは辛いだろうなっていう感じがしますね。ちょうどですね、昨日おととい私、友人が遊びに来てくれていて、 でちょうどその、前を、ね、通った時にあの説教台が見えて今日の説教台すごいですよね、実を結ばない木って書いてあってそれを見てすごいタイトルだねって言われましたけれども、まあ、確かにそうですよね、私たちなんか自分に言われてるようだって思うようなことを彼はあのその友人は、ね、言ってましたけれども、実を結ばない木って言われて、まあ、なんかあってなるようなそういう言葉だと思います。しかしですね、聖書のメッセージはだからどうしようもないなっていうんじゃなくて、だから実を結ぶものになりなさいって、まあ、そういうふうにいつも呼びかけているわけですよね。でこのブドウの木そしてイチジクの木を見たときに私は2つのね、新約聖書の御言葉をまず連想しました。まあ、一つはですね、イチジクの木の話ですね。これどういう話かっていうと、まあ、さっきの話のつながりみたいなところありますが、そのエルサレムと町をね行き来する途中でイエス様がイチジクの木を見かけるんですよ。でお腹が減ったなって言って、よしじゃあ実を食べようってイチジクの木に近づいていくと実がなってないって言うんですね。これ仕方ないんです、その時期にならないそうなので。だからイエス様もそのなかなか無体なって思いますけれども、これはあくまで例えっていうかね、実際の出来事だけど、まあ、象徴的な意味があることですよね。でイエス様はその木を呪うと、でその後通りかかってみるとなんと木は枯れていた、そういう話ですね。いやイチジクかわいそうにって私たちは思うんですけれども、そういう話ではないそうじゃなくて、まあ、イチジクの木の実っていうのは悔い改めの実としてね、聖書の中では出てくるわけですよね。さっきの話のつながりです。神様はイエス様は何度も何度もみんなに呼びかける、私のところに戻ってきなさいって、立ち返りなさいって。さっきの羊飼いの話でもしましたけれども、私たちが罪って言われて、聖書の罪っていうのは神様から離れちゃってることですよね。神様との関係が壊れちゃってることです。もう一回戻っておいでって何回言ってもそれをしないっていうことがその問題、実がならないっていうことですね。悔い改めの実を結ばないならやがて枯れてしまうんだよって、そういうふうにイエス様はこの出来事を通して言っているわけですね。だから私の前に戻ってきなさい、主の前に進み出なさい、そしてもう一度神様との関係を回復しなさいって、こう言ってるわけですね。もう一回というか今年度のね主題聖句一緒に読んでみたいと思います。皆さん前の方にありますのでこれ読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ、詩編100編2節。はい、今年度は主の前に進み出るってことを大事にしていきたいと思います。でここにはですね、喜びが満ち溢れています。でもそれはもうなんかとにかく元気を出していこうっていうことではないですね、まあ、何でもいいから喜んでいこうっていうことではなくて、その本当の深い喜びっていうのは悔い改めから始まるってことなんですよね。これ前回お話した通りです。悔い改めるっていうのはなんか惨めな辛いジメジメした話ではない、そうじゃなくて本当に関係を回復していくことだって、その時に私たちはイエス様の愛の深さが分かる、十字架の大きさが分かるって、悔い改め時に関係を回復していくときに本当の意味での喜びが出てくるんだって。それは一時的な気休めじゃないって、なんとか盛り上げていこうぜ、上げていこうぜっていう、そういう、まあ、とにかくなんとかかんとか力を出そうってことじゃない、何があっても奪われない本当の喜びが私たちの中にその時初めて出てくるんだって、インスタントじゃないって、あれやったら楽しくなるかな、これやったら楽しくなるかなって、そんな惨めなものじゃなくて虚しくない本当の実が結ぶんだって。だから私たちは主の前に進み出て悔い改めるならば、本当に悔い改めてイエス様がどんなに自分を愛しているか知りなさいって、その実を結びなさいって、そう言われているわけですよね。イチジクの木にイチジクはない、でも私たちはその実を結びましょう、そう呼びかけられているんですね。またもう一つ、ブドウの木にブドウはないって言われます。ブドウの木っていうとね、私たちは新約聖書のイエス様のこの言葉を思い出す人多いと思います。これも開けなくて結構です。ヨハネの15章でこういう言葉が出てきます。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。こういうふうに言っています。イエス様はブドウの木、そして私たちがそのブドウの木につながっているならば豊かに実を結ぶんだよ、そういうふうに言っています。私たちは当たり前ですけど実のある人生にしたいなって思うと思います。 私たちの人生が実るには、虚しい生き方にならないには何があればいいのでしょうか。イエス様ははっきり言ってますね。私につながりなさいって。そうすればあなたの人生は実を結ぶんだ、あなたは実を結ぶんだ、私を離れてはあなた方は何もできないのだって、そういうふうに言っています。だから答えはシンプルですね。イエス様につながって実を結びましょうって、このことが語られていることですね。それは本当にイエス様と一緒に生きるってことですよ。イエス様と一緒に生きる人生を歩んでいきましょうっていうことですね。信仰生活が豊かになっていくこと、まあ、ただね、信仰生活っていうと信仰生活と生活があるみたいに思うかもしれないけど、全部信仰生活ですよね。私たちのこの人生の旅路っていうのは全部イエス様と一緒に歩んでいくわけですから、この部分はねイエス様と歩むし、この部分は違うしって分けるものじゃなくて、あなたの人生をイエス様と一緒に歩みなさい、その時に実っていくのだって、実りがあるのだって、まあ、このことをぜひ私たち実際に受け取っていきたいと思います。実を結んでいくものになりましょう。さあ最後です。また戻ってきてエレミア書の8章13節もう一度読みたいと思います。エレミア8章13節いきます。せーの。私は彼らを集めようとしたがと主は言われる。ブドウの木にブドウはなく、イチジクの木にイチジクはない。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた。はい、こう書いてあります。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた、そういうふうに言っています。この私が与えたものは彼らから失われていた、この言葉のところを見たときに、また私はもう一つ御言葉を連想しました。これも開けなくて結構です。マタイ25章でイエス様がする例え話ですね。タラントの例え話というふうに呼ばれているところです。ある人が旅に出かけることになって、自分の部下たちにタラントン、つまり財産を分け合っていきます。一人には5タラントン、一人には2タラントン、一人には1タラントンを分かっちゃいます。で、君たちこれで商売をしておきなさいって、まあ、これで管理をしなさいって、そういうふうに言うわけですね。で、そこで彼らどうしたか。5タラントンの人頑張ってそれを元手に商売を始めて10タラントンになりました。2タラントンの人同じように頑張って商売をして4タラントンになりました。ところが1タラントンの人だけは、失敗したら嫌だしなってそう思って隠しといたっていうふうに言います。まあ、そのままにしておいてずっと過ごしていきます。まあ、すると主人が帰ってくるわけですね。どうだったって聞きます。5タラントンの人倍になりました。えらい、忠実だったね、よし、じゃあ一緒にねこの管理していこうね。2タラントンの人4タラントンになりました。えらい、忠実だったね、よく頑張ったねって褒められます。ところが1タラントンの人は、あ、これ預かってた1タラントンですって持ってくると怒られちゃうわけですよね。そしていらないんだったらもういいねって取り上げられて、そして10タラントンの人にその1タラントンもあげられてしまうという話ですね。まあ、この例え話のポイントは何かというと、与えられているものを神様のために用いなさいということですね。私たちに与えられているすべてのものを神様のために用いていくこと、その時にそれは大いに祝福されて増え広がっていく、倍になっていくんだよということを言っているわけです。そして逆にそうしないならば、与えられていたものも失われていってしまうのだということを語っているわけです。ですからメッセージもね、ストレートですね。私たちに与えられているものを神様のために用いましょう。もう本当にシンプルなことだと思います。しかしですね、神様のために用いるっていうのも、まあ、よくよく考えてみないとなかなか雰囲気でね、難しいところがある言葉だと思います。まあ、私もですね、どうしたらいいのかなってしょっちゅう悩む、考えさせられるところがあると思いますね。で、まあ、よく、私が違和感を感じてしまうのは、それ自分がやりたいことじゃないのっていうことを、これが神様の御心だからって言っちゃうことがあるっていう話ですよね。だからこれ私がね、やりたいことだから、それにこう神様の方引き寄せてきて、神様これが御心でしょってやってじゃあこれやりますっていうふうにしようとしちゃう時があるっていうことですよね。だから本当にね、神様のために用いていく、神様何を喜ばれるでしょうか、それ普段からね、それこそイエス様につながる、イエス様とお話ししながら 考えていくことが必要ですよね。普段全然イエス様と関わりないんだけれども、あ、よし、じゃあこれ神様が望んでいることだからやろうって言ってもいないのに始めたみたいなことが起こっちゃうわけじゃないですか。ですから、普段からね、神様と語り合いながら、その中で、あ、これ神様喜ばれるな、じゃあぜひ捧げようって、そういうふうに用いていきたいなと思います。また与えられているものっていうのも、これもまた考えさせることですよね。与えられているものっていうのは一体何でしょうか。でこれタラントの例え話が、そのタラントがね、タレントの語源だっていうところから、まあ、どうしてもそのタレント、その能力とか才能とかっていうところに私たちはどうしてもこう目が行くわけですよね。で能力とか才能って言葉も、これもなかなかね、あの罠な部分があって、で要は私たち能力とか才能っていうと、すぐなんか人のため世のために役に立つことだって思うわけですよね。でだけどそれって要はあの私たちがこう資本主義の考え方の中で生きてるから、まあ、要はなんかこうお金を生み出したりとか、誰かがこううまく利用できるものに関しては才能だと思うし、そうじゃないものは全部才能じゃないと思っちゃうところがあるわけですよ。でそう考えると、私は才能がないとか能力がない、もう その時点で完全にもうあの神様の発想から私たちずれてますよね。人間の価値観どっぷりでそれもの考えてるってところがあると思います。そうじゃないんですね。私たちは、私たちのそもそも与えられているものは全部神様からいただいているものなわけですよ。でも私たちは思い違いをしちゃうことがある。この不思議なことは神様から与えられたのかな、この才能は神様から与えられたのかな、でもそれ以外は私が獲得してきたもの、そういうふうに思うところがある。だけど私たちの命も人生も、そこで獲得してきたと思っているものも、すべて神様が与えてくださっているものなんですよね。そのことを私たちは誤解してはいけない。与えられているものは、みんな自分は1タラントンだって思う人が多いんですよ。私1タラントンしかないんだから、それは1タラントンの人になっちゃうよって、それは見誤っているって。あなたに与えられたその人生や命は、どんなにかタラントンが詰まっていることかって、そのことをちゃんと受け取らなければいけないですね。最近ですね、あの私の関わっているあのアンダーサーティの牧師研修が4月から始まって、今その最初のね課題に皆さん取り組んでくださってるんですけど、最初やることって、その自分のタイムラインを書くことなんですね。要は神様が私の人生をどうやって導いてきたのかっていうことをよく思い巡らして表にしていく作業なんです。でその時に、これもやってくださいって皆さんに言ってるのは、そのいろんな起きてくる出来事の中で、ポジティブなものももちろん書くけど、ネガティブなものもちゃんと書いてくださいっていうことですね。でそれは何でかっていうと、ポジティブな出来事なのかネガティブな出来事なのかっていうのは、あくまで私たちの目から見た時なんですよね。世の中の価値観での見方だってことなんですよね。良くないことが起こったって思ったら、それは良くない出来事だって、黒歴史だって、できたらなかったことにしたいものばっかりだって、そういうふうに私たちは勝手に思うって。実際ね、そういうところあるかもしれない。だけどでもそのね、ネガティブだって思っていた経験も出来事も、また神様は用いられることがあるわけですよね。私もたくさんうまくいかなかったことがありますね。受験にも失敗しているし、体も弱いし、ありとあらゆるタイミングで病気になるし皆さんよくご存知の通り、悪いタイミングでいつも病気になりますけれども、そういうところがあるわけですよね。でもそれは全部神様が用いていかれるときに、それもまた賜物であるわけですよ。そう、私たちが勝手にこれは賜物だし、これは賜物じゃないって決めてるだけ。神様が用いてくださるってことを信頼して、いいこと悪いことって決めないで、どうぞ用いてくださいってするっていうことが大事なんだと思うんですね。ぜひこれも神様の前で、よく、取り扱ってもらいたいと思います。私のこの生涯の旅路、いろんなことがあったし、私の目から取るに足らないと思うことや、私の目からいまいちだったなって思うことも、それらもすべて神様、あなたが用いてくださるならば、どうぞタラントンとして用いてください。私がこれが素晴らしいと思っているもの、私がこれでやるんだって思っているものに縛られないで、どうぞ神様私を用いてくださいって、まあ、そのようにしていきたいと思います。どうでしょうか。皆さんに与えられているもの、そう考えてみると本当にたくさんのものがあるんではないでしょうか。その経験も 今まで歩んできたその人生の旅路も全て賜物だと思いますね。それをどうやって生かしていくのか、まあ、ぜひ思い巡らし、また実際に応答して使ってみていただきたいな、そういうふうに思います。それは使わないとなくなるよという脅しの話ではなくて、使えば豊かに実を結ぶよという恵みの話なんだということ、ぜひ覚えていただきたいと思います。さあ、ではいつものように最後祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。私は彼らを集めようとしたが集まってくれなかったって言います。ですからメッセージは、私のもとに集まりなさいっていうことですよね。イエス様の前に集まるものになりましょう。ブドウの木にブドウがない、イチジクの木にイチジクがない、実を結ばなかったと言います。だから私たちは実を結ぶものになりましょう。イエス様と結ばれているときに私たちは実を結んでいくのだ、そのことを覚えたいと思います。葉はしおれ、私が与えたものは彼らから失われていた、だから、失わないようにしましょう。与えられたものを用いて、さらにそれを豊かにされるものとなっていきましょう。他にもどうぞ自由に感じたこと、促されていることを応答して祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれ総額に合わせて祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを憐れみ、本当に愛してくださって、いつも私たちとつながって歩んでくださるということ、そのことを心から感謝いたします。どうぞ私たち手を振りほどくことなく、あなたの手をしっかり握って、あなたとつながって歩んでいくものとならせてください。どうぞ私たちのこの命を、この人生の旅路を実りあるものとしてください。あなたがしてください。そしてどうぞ私たちに与えられているすべてのもの、私たちの目に本当につらかったことも、また喜びも、全部あなたが与えてくださった恵みに変わるものだということをはっきりと信じて、あなたに捧げるものとならせてください。主を信じます。どうぞあなたが私たちの人生に素晴らしい祝福の計画を成し遂げてください。御手に委ねます。皆さんの祈りに合わせます。どうぞ言葉にならないものもあなたが聞いてください。感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。